2025年7月14日月曜日、遅刻は午前8時7分になるところです。さて、永井先生の最終講義の後書きですね、前回に続いてこうなっております。後書き3、もっとも私の研究はあくまで治療のための研究である。私の研究の成功とは、一部が常識となり、大多数が岩でものこととして忘れられることである。私はそうであることを願っている。私の描いた絵が儚いものであっても、統合失調症の経過がただの混沌のままとされるよりも少しはマシであろうと思う。混沌の中に多少の秩序を持ち込んだからである。私の統合失調症論は、米国の得意な精神科医ハリー・スタック・サリバンに追うところがある。彼のセルフシステム概念は1930年前後において作られながら、1990年代の免疫システム概念と共通性がある。ちなみにセルフとノットセルフを区別し、成長しつつ機能し、自己言及的であるシステムである。4、躁うつ病概念が2000年以上の歴史を持つのに対して、統合失調症概念は20世紀の初産、作られたもの初産である。しかも繰り返し疑問にさらされ、20世紀いっぱい持つかどうかとさえ言われた。その名が不適切であることには学会に合意があるが、代わりの名に合意がないのが現状である。私は考えた末、私は散々考えた末、スキゾ障害がまだマシかと思っている。聞くところによると、統合失調症概念を作ったエミール・クレペリンのカルテがイギリスで読み直されており、この読み直しは現在なお進行中であるが、どうもクレペリンは曖昧な位置づけの難しい中間的な症例を棄却して、統合失調症、すなわち彼の言う創発性地方統合失調症概念をクリアカットなものにしたらしい。これはダーウィンが満脚類、海に住む甲骨類、カニとかですね、これはダーウィンが満脚類の分類において遭遇したのと同じ困難にクレペリンが遭遇していたということである。固い分類学は中間系の棄却をどうも必要とするらしい。しかし考え直してみれば、精神疾患は中枢神経系というにせよ、中枢神経系というにせよ、マインドと見るにせよ、とにかく一つのシステムの障害であるから、中間的なものがあって不思議ではない。私は精神疾患は一つのシステム内の障害であるということの論理的棄却として、論理的帰結として、ビトケンシュタインの言う家族類似性であっ て不思議でないと思う。彼は、ビトゲンシュタインは、彼はある特定の共通項を持たないものの集合がありうることを示した。その典型例は家族の顔であって、 A と B と D は目が、 B と D と F とは口元が、 A と C と E とは眉毛が似ているが、家族全体の共通項はない方が普通である。共通項による分類を硬い体系というならば、家族類似性による分類は相互浸透をさえ許す柔らかい体系である。家族でなくとも目や口元が似ているという他人の空にもあるであろう。1980年代に世界に普及した米国の診断基準 DSM 体系にも家族類似性のものがある。カナダの医療人類学者アラン・ヤングによる家族類似性のものがある。硬い体系と思われている DSM 体系は実は部分的にだが柔らかい体系なのである。項目をどんどん増やしていけば、すべての精神障害が家族類似性によるまとまりであることが明らかになるであろう。これは論理的帰結である。と、こう読んまでにしておきましょうかね。この、中井先生の他の本にもそうですけれども、この分類とか研究とか分析とかあるもの、何か一つのこう柱を立てないといけなくて、その枝葉のところを省いてしまうというか、なんかそのことはもうよく指摘されてるんですよね。だからそこにこそ本当は意味があるんだけれどもということなんですけれども、ですからここのところこう読みながら、この間ちょっとお話ししたかもわかんないですけど、私が今本当に正常かって言ったら、ある分でも何かどっかちょっと異常があってということではないかなと思うんですけれども、でこの家族ビトゲンシュタインっていうのは私もすごく親しみがありましてね、この人 の本がありますが、全てが理解できるわけではないんですけれども、部分的に非常にそうだなとか思うところがあって、結構ハマりましたけどね。しかしこの家族類似性、なんかこの言葉ちょっと、この言葉というかこの概念ですね、ちょっと頭にしっかりですね、置いておきたいなと思いますね。といったところで、時刻が午前8時15分を過ぎたところです。以上です。